はいはい、どうぞ。
仏教というのは基本的に出世間の教えなんです。で、世間を離れる。で、その世間を出たところで問題を考えるのが仏教の考え方なんですね。で、世間の問題を考えるときは世間のその学問で、世間の物差しで考えてほしいわけです。で、今差別されている人々がいる、そんなこと言うよりも、もう差別部落の人々、そんな問題、もう大事な問題だけども、大体自民党が作ったあの格差なんていうのは、強いものと弱いもの、勝ち組負け組作ってるんですね。で、その勝ち組負け組、うん、それはその勝ち組が負け組はそのまんまと、こういうふうに政治的スローガンとして捉えたらおかしい話ですよね。で、私たちは世間の問題を扱わないこと、うん、で、私の問題として、うん、私は貧しければそのまんまそのまんまなんですね。で、他人さんの貧しいの、お前そのまんまそのまんまって、そんなこと言ったらいけませんよね。それすぐ錯覚するね。あの宗教者って言って大体バカが多いから、うん、ですぐにね、そういうふうに上げ足取ろうとするんですね。我がことの問題として、自分のこととして問題を考えてるのに、世間はどうなるんだ。世間はね、世間のことを私たちは考えないでいいように政治家雇ってるんですよ。政治家や官僚って俺たちの奴隷なんだから、で、考えないように、そういう問題を片付けさせるために、自民党や民主党を雇ってるんだから、奴らに考えさせればいいんです。で、それを勘違いしないでほしいんですね。病気になって、医療保険もいらないとか、なんかそんな問題じゃないんですね。そのまんまそのまんまっていうのは我がこととして受け止めてほしい。ところがついね、私はこうそれではいいかもしれんけど、世間はそれでどうなるのと、みんながそんなこと言ったらどうなるのなんて、すぐそういうふうに考えてしまうんです。だから親鸞聖人が言っておるに、その阿弥陀仏の願いは、ひとえに親鸞一人がためなりけって言ってられるんですね。お前のために阿弥陀仏がおられるんだと。それがわからないでね、世間の問題どうなるんだと、それは政治家に考えさせましょう。
よろしいですか。ちょっとわかります。ピンときました。あ、来たとこもありました。要するに、その仏教っていうのは基本的にその他の人じゃなくて、聞いてる人自分なんですよ。ですから、そのまんまでいいんじゃないかっていうのは、他の人にこの人にそのままでいいっていうふうに言ってるんじゃなくて、受け止める自分が自分の今そのまんまで幸せになるように考えましょうっていうことなんですよね。だから差別部落の方がどうの、何がどうの、例えばその死体不自由の方がどうの、その生まれつき体が不自由の方がどうの、もっとそのこう困ってる人がいるじゃないか、その方がそのままでいいかどうかっていうことを仏教は扱ってない考え、もうだから仏教と私はそのままでいいと思いましょうと、ということで、そのあなたあなたあなたっていうのも、それ 対すれば一人一人の話ですよね。だけど横に向いて私がそのままでいいからあなたもそのままでいいでしょっていう話ではないんですよね。うん、政教分離という話とはまたちょっと違うような気がします。要するにその世間の話っていうのはそのこの制度が悪いあの制度が悪いそのこの人がその差別されてるとかっていう話はもうその宗教の話じゃなくてその政治家さんにお任せしましょうっていうかっていう話、うん、はい、はい、
それぞれの家には先祖から続いている宗教がありながらかなり多くの人々が新しく起こった宗教に心を寄せております。その魅力というのはどんなものでしょうか。 ある人は解き方が平易なんだと分かりやすいんだという意見を聞いたことはあるんですが、もう一点もし時間があったら結構ですけれども、真言宗では理主教というのを大変大切にしておるそうですけれども、これ非常に難しいものなんで、それは一般大衆向けに書かれたものなのでしょうか。すみません。
一番最初何だったっけな、
信仰
宗教。あのね、信仰宗教っていうのはどういうか今大きく変質してます。一時期、信仰宗教と呼ばれた、まあ、創価会、霊友会、立正構成会、ああいうのが伸びていった時期があります。しかしもう例えば創価会の人なんか4代目がいるんですね。もうひいじいちゃんから創価会の信者だとか立正構成会の信者だとかそういう人がもう出てきてます。そうすると既成教団とそんなに変わりなくなっている。そして昔はその新興宗教というのがほとんど貧病僧の三本柱と言われて、この教団に入るとその貧しい金持ちが金儲けができますよ、それから病気が治ります、それから人間関係のトラブル、ことに嫁と姑のトラブルがうまく治りますよと解消されますと、そういう三本柱を売り物にご利益信仰で出てきてます。ところがもうそのいわゆるその創価会、立正構成会、霊友会等も逆にこういうことを言わなくなってるんですね。あんまりその、むしろ真実の信仰を持とうということを言っている。でそういう意味では伸び悩みです本当は、うん、それで、もう一つその後で出てきたのがオウム真理教だとかあの手の宗教ですが、オウム真理教は案外まともな宗教なんですよね。浅田祥子はあれ途中で狂っちゃってるけども、結局世間がをもう破壊しようというそういう考え方ですね。間違った世の中なんだから、この日本を潰しちゃうことによってまともな世界が生まれるんじゃないかっていうそういう、こう考え方がどっかにあるわけで、ああいうのはある意味で原理主義的な動きが出てます。で、逆にそういうのに引きつけられるということは世の中で絶望している人が非常に多くなっている、そういう宗教に、だからそういう、この今の世の中の体制からで虐げられている人ことに、負け組の連中というのがそういう宗教で、既存の宗教は大体勝ち組のための教えを説いている傾向があるわけなんで、それで負け組が引きつけられるんですね。でも仏教は本来はその負け組のための宗教であった。ところがそのみんな宗教というのは本来はそうなんですね、負け組を大事にするということが宗教の本質なのに、いつの間にかこう要するに金持ちになれるとか病気が治るとかって世間の物差しの中で、勝ち組になろうという宗教になってしまう。で既成の仏教がどうもそういう点で弱いなと、思います。その世間の尺度で物を見るようになったんだろうと思います。それから理主教というお経なんですが、これ密教のお経なんですね。で密教経典というのは、要するに、簡単に言えば私が言っているそのまんまそのまんまということを説いているのが理主教だと思ってもらえばいいんです。で非常に簡単なんです。簡単だけどもそのまんまそのまんまということを言えば そうすると大抵さっきの質問のように誤解する人が出てくるんですね。うん、病気は病人が病人治っていいのかとか、被差別の人はどうなるんだって言って、そういうふうに誤解する人が出てくる。で、例えばその私たちの愛欲、男と女が結びつく、そんなのごく自然なことで、そのセックスをやる、そのセックスの中に仏がおいでになるなんて言って理事教では言うわけですね。愛的性性苦なんて言って、そういうふうに言うわけです。その不条あのセックスが汚らしいもんじゃないということを一生懸命説いてるわけなんです。でもあんまり説くと佐藤密教みたいにセックスの中で、成仏するなんていうような教えに間違えられるかれるから、そこでその要するに、ちょっとこうごまかして訳すんです。翻訳をその文字通りに訳さないで、例えばサンスクリット語のまんま置くんですね。サンスクリット語はいわゆる神言って書くんですが、例えばギャーテギャーテハラギャーテアラソギャーテボージーソワカって、あれ、そのサンスクリット語に直すとガテガテパーラムパーラムガテパーラムサンガテボージースワーハっていう、こういうサンスクリット語なんです。これ訳すとその、意味を取って訳すとなんか語訳になるということで、わざとみんなにわからないようにギャーテギャーテってあんな感じで発音記号としてやるわけです。ね、あんまり、そのみんなに誤解されるといけないからって言って秘密的に解いてるんですね。だから理事教が難しいと言われるんで、あれサンスクリット語で読んだら全然ごく普通のお経です。非常にあれほど分かりいいお経ないんです。はい、
はい、他何かありますか。あと1問か2問にしましょうか。お約束のもうはいはい、3時過ぎて、はいどうぞ。
もう30年も前じゃない。
いい加減と良い加減というようなポテトがあったと思うんですよ。私読みましたけどちょっと内容は忘れましたけれども、それと今日お話しいただいたそのまんまそのまんまというのと、良い加減がそのまんまになるのか、いい加減がそのまんまになるのか、あとその辺のことを
話した。もう竹村さんと話した大昔でもう私も忘れてます。でもいい加減っていうことは2つあって、私は学校のお袋にあれ買ってくれってねだったら、そのお袋がもういい加減にしなさいって言って怒られたんですね。そのあんまりしつこくねだる。でその晩の宿題そのチャランポランにやっといたら、そんならお袋が怒って、こんないい加減な答え書いてたらいけませんって言って、だからお母ちゃん昼間にいい加減にしなさい言うたやろってほんなだからいい加減にやったら、そのいい加減とこのいい加減は違いますっていうわけで、でだからいい加減に2種類あって、これ中国語で言うと中国語ではやっぱり使い分けてるんですね。私は中国語あんまり発音はできないんですが、マフっていうのと馬トラ、それからママ夫婦と、馬トラとかこれマフ、それからママ夫婦って言って、でこうそんないい加減なことしちゃいけませんって叱るときはマフって言うんですね。それからもうちょっといい加減にやりなさい、ゆったりと努力しようよっていうのはママ夫婦だと、こういうふうに中国人は使い分けてる。私たちもある意味ではいい加減と良い加減と使い分けるんでしょうね。塚原牧伝っていう剣豪の中にこんな話があるんですが、一人が東海道を旅するのに、あるやつはもうそのあれですね、これは私が勝手に、本案したんですが、ちょっと言い換えるならば、東海道行くのにもうね努力して、もうねいい加減に行けばいいんですよ。だいたい1日、10キロぐらいずつ旅をしてゆったり泊まって美味しくご飯をいただいて休んでまた行けばいいのに、ある人は1日に50キロも旅行して、そして行くと途中であったへばってしまうんですね。でもう病気になってまた寝込んで、余計時間がかかると、ある人はもう死に物狂いになって、こう行って箱根の山死に物狂いでもう駆け上って、で心臓麻痺で死んじゃっていけないと、 ね、そうすると私たちいい加減にしろっていうことは1日10キロぐらいで楽しく毎日を送っていく、そういう人生を送った方がいいと思うわけですね。99頭も牛持ってれば1頭ぐらい誰かにあげりゃいいんですね。あれもう2頭でもあげればたちまち持ってるものが満ち溢れてくるのに、もっともっとって言っていい加減を忘れてね、頑張りに頑張ったら100頭にしたくなるんですね。 100頭になったら150頭もなっていく、そんな生き方しちゃいけませんよね。もっとのんびり、ひっこもりの子供はひっこもりで大事に育てていけばいいんですよ。でもう死んだ後、ね、こう子供はこの子どうなるかってでほっときなさいと、その、死んだ後は、まあ、阿弥陀さんに任しときゃいいと、やれる自分が生きてる間幸せに生きればいいんですよ、ね、自分が幸せになりたくて感動して追い出した方が幸せになれるんだったら追い出せばいいんだけど、そんなことやって幸せになれないもんね。だからまあみんなそれぞれいい加減に考えましょう。分かってるって。そうだよ。はい。思て、いや息子さん優しいから明日があるって言ってくれるんで、ひょっとしたら明日ないかもしれないよお父さんには、まあ、はい、
はい、他にありますか。もう最後の1問で、終わりにしましょう。どなたかありますか。もうないですか。構いませんか、うん、はいはい、じゃあどうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、
思ってますけれども、はい、とっても幸せ で私たちメイたちに食べさせる野菜とかをすごい一生懸命作って、おじさんは50年間家から一歩も出てないままだったけど、うん、まあ、今も元気で幸せに、うん、毎朝の朝晩に阿弥陀さんにこう自分の、うん、まあ、とにかく自然に死にたい自然に死にたいというのが口癖になってて、うん、もうすぐ80ですけど、うん、なんかいつもかわいそうと思ってたんですけど、今日なんかお話聞いてすごいなんか幸せそうに暮らしてきたの で亡くなった祖父も90近くまで現役で庭師をしてて、なんでおじいちゃんそんなに元気なんてこう思ってたら、いやおじいさんがずっと家にいるからおじいちゃんは最後死ぬまで働き続けて、まあ、お金を少しでも残してあげたい、まあ、そう思ってきたから逆に元気に90まで生きれた言って10年前に亡くなったんですけど、なんかすごく先ほど のお話を聞いてて、なんかぜひ息子さんにも幸せに暮らしてもらいたいなと思って、はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、
昔はね、引っこもりの人いっぱいいたんですよ。本当に私の親類でもいたし、米作らしたら天下一品のお百姓さん、引っこもりなんですね。漁師さんには引っこもりいっぱいいて、それでも生きていける世の中だったんですよ。それ今世の中になって、世の中全体がね、ギスギスして引っこもっちゃいけないとか、なんかね、そういう世の中になって気の毒ですよ、まあ、引っこもってる人たちに、弱い人たちに気の毒な世の中になってますよ。だから少しでもやっぱりね、弱い者の見方を私たちしないといけない、弱い者が救われる、そういう世の中、になってほしいなと思います。でもそんなのなかなかできない、政治家にやらしたってダメですよ。無能な政治家ばっかりなんだから、もう我々税金や払うのやめた方がいいかもしれんぐらい、けども、まあ、私たちの自分一人の幸せ、自分の家族の幸せ、これは私たち守っていけるんで、まずそれからいきましょう。他人のことはどうだっていいんだと、世の中のことはどうだっていいと、そこは踏ん切らないと、ね、いけないと思います。
はい、どう、はいはい、どうぞ。はい、あ、そのまま宮崎県の市が、知事さんが、はい、あ、それでいいですか。
はい、
はい、それじゃどうもありがとうございました。いいお話をお伺いできて、またよかったら高松来ていただけますか。
はい、喜んでまいりました。そ
う
です
か。じゃあまた機会持ちましょうかね、またご案内させてます、どうぞおいでください。本日は皆さんどうもありがとうございました。じゃあお抹茶の接待がありますんで、どうぞお待ちになってくださいね。はい、ちょっと悪いけど先生送っていってくれる。